皆さんこんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と、
サスナビリティディレクター向こうと、
欧州通信の矢部野です。
矢部野さん、
もう常連になっ
ちゃった。常連です。レギュラーです。ありがとうございます。今年最後の配信になります。そして今日は
メリークリスマス、
メリークリスマス
ですかね。25日、
そうです、25日配信予定なので、
はい、皆さん、あの、
いいホリデーを、
いいホリデーをお過ごしくださいと。そしてなんかお付き合いいただきまして、始めたばかりのポッドキャストですが、結構評判いいですよね。
結構皆さん聞いてるっていう風に言ってくれる方も多くて嬉しいですよね、うん。
まあ、あの、友達だけなのかもしれないけどでもすごい嬉しいです。新しい心も聞いてくださってありがとうございます。
なんか私、大学時代の友達とかがインスタグラムで、うん、あの、私が始めましたって言ってたら、全然連絡取ってなかった友達とかから、うん、あの、愛花の声久しぶりに聞いたって言って、2回聞いたとか言ってくれる子もいて、
そういうお手紙みたいな、
お手紙みたいな感じで、あの、あと皆さんからのご意見は随時反映させていただいておりますので、
そうなんです。ちょっと前にこう声のバランス、私と木村さんの声のバランスとか、始まりの音楽が大きすぎないか問題とか
思いました。最初から聞いてると、
すいません、ちょっと、
お、前前回からちょっと下げてるんですよね。
あの、はい、随時調整しておりますので、
ぜひそういったご意見も、
あの、これに懲りずお付き合いいただけますと、はい、幸いです、幸いです、という感じですが、まあ、今回のテーマはですね、あの、まあ、最後なんで、うん、振り返りましょうかという、
そうですね、
年内振り返ろうという回にしたいと思いますが、
もうせっかく矢部野さんが来てくれてるので、名インタビューは矢部野さんに
司会をパスするってどうかしら。はい、いいアイデアだと思います。
矢部野さんめちゃめちゃインタビュー上手なの
よ。いやいやいや、そういう、そういう、こう上げて上げて上げてみたいなのあの困るんですけど、そうですね、なんか僕はやっぱりサステナビリティの専門ではなく、まあ、サステナビリティの取材ももちろんしますけど、はい、なんか専門ではないので、やっぱお二人に聞きたいこと結構いろいろあって。
え、はい、
え、あれ、ダメですか、ダメですか、インタビュアーなんで。まずはやっぱり、まあ、今年の振り返りとして、2024年1年間、まあ、もうたくさんの取材を日々されてきたと思うんですけど、その中で、まあ、これは特に印象的だなとか、この人に言ったこと、こういうことなんか心に残ってるなみたいなのがあれば教えていただけますか。どっちからにしましょう。
前半は、私から、
はい、はい、ごめんなさい。
前半はパリコレ、後半は日本の産地っていうのが私の今年の1年だったんですけど、パリコレですごい印象的だったのを一つ挙げるとすると、リック・オーエンスが、やっぱりリックってすごいなって思った。
それはどんなところがですか。
あの、まあ、いろんな意味があるんですけれども、うん、すごいまず濃厚なファンコミュニティがあるじゃないですか。
そうですね、う
ん、でリック・オーエンスってめちゃめちゃサステナビリティ、力、めちゃめちゃっていう言葉軽すぎますが、力入れていて、リリースを見るとこういう素材でこういう人が作っていて、こういう環境でこれができていて、いわゆるトレーサビリティ情報っていうのがリリースにびっしりあるんですよ、うん、ただそれをみんな読んでねっていう押し付けは全然なくて、ファッションショー自体は本当にあのリクエンスの世界を楽しむっていう世界で、その両方をしっかりやっていて、私はあのリリースにめちゃめちゃ感動するぞと、もにそれを楽しんでる皆さんの顔を見て、やっぱファッションっていいなって思いましたっていうのが前半のハイライト、
うんうん、はい。てか後半は、
あ、まあ、続けて私、
はい、どうぞどうぞ。
後半は、パリコレもいいけど産地もいいねっていうのが今年の私のもう一つの日本の産地、うん、今までものづくりに関して知ってるようで知らなかったっていうか、多分全然まだ分かってないと思うので、うんうん、日本のものづくりを知りたくて、毎週末どこかの産地を巡りまして、うん、そこで出会った人とか物とかっていうことに、まあ、とても感化されました、うん、で中でも糸編の宮浦さんっていう、うん、あの方がいらっしゃるんですけれども、あの彼からいろいろ教えてもらうことが多かったんですが、まあ、なんで宮浦さんはこれ一生懸命この産地をやってるのって言ったら、え、だって生地がめちゃめちゃ可愛いじゃんっていう、なんかその一言なんですよ。だからその宮浦さんも本当にこの生地、私はこうファッションショーに惚れ込んだのと同じように、宮浦さんも生地の 可愛さに惚れ込んで、うん、それを追いかけて見つけたら買って新幹線でしょって帰ってくるみたいな、で倉庫がいっぱいになっていて若いデザイナーさんがそこに生地を買いに行くみたいなコミュニティがあって、やっぱそれもやっぱコミュニティなんですけど、すごく情熱がある人の周りにはコミュニティがあるっていうのがパリコレでも産地でも一緒だなと思った1年でした、うん、なんかうまくまとまってない、
すごいまとまってる、ね、
すごい
すごい
ですね、さすがです。
じゃあ木村さんどうぞ。
すごい、
いやいや話しながらうまくいった
すごいですね。
ごめんなさい、ちょっと全然まとめてなかったですけど、はい、あの私が印象的だったのは、今年すごい良かったなと思うのが、なんか好きなブランドにちゃんとインタビューができたっていうことで、あの一つ私一番好きなセレクトショップがあって、デルタっていう遊戯原にあるあのセレクトショップなんですね、うん、昔からある。そこ あのオーナーの方に、うん、まあ、ずっとお店には通ってたんですけど、あの身元は明かさずというか、
よく来る人だなみたい
な感じで、あれね、いつもなんか前向こうさんにも話したと思うんですけど、信頼できるショップっていうか、そのやっぱサステナビリティを意識すると買い物ってすごく難しくなるんですけど、そこのデルタとかに行くと何も心配せずに手に取れるというか、やっぱりオーナーのあやさんがすごく環境にも人権にもあのファッションはコミットしていかなきゃいけないっていう考え方を持ってらっしゃる方なんで、あのもちろん全てが全てあの突き詰めてる商品ではないかもしれないですけど、なんかオーナーのあやさんが選んだものであればなんとなく信頼できるっていうセレクトショップなんですね、私にとって。
それはセレクトショップの良さですよね、
本当に。
そこをまあ取材、例えばあのベジャとかもそうですし、あのそういうのも置いてあるんですけど、まあそういうところのオーナーさんに取材ができて、やっぱりその結局サステナビリティって究極はあのファッションやらなきゃいいじゃん、経済活動やらなきゃいいじゃん、
まあ、そうね、言ってしまえば新しいもの作らなければ
そうなんです
っていう
ところを、まあ、あえてお伺いしたんですね、うん、そういうふうに言われることもあるんじゃないですか、うん、みたいなことを言った時に、まあ、私たちはファッションの人間なんで、ファッションをやめるということは選択肢に絶対なくて、うん、その今できることをファッションを通してやるしかないんですみたいなのを、うん、まあ、今年の初めの方にそのインタビューがあったんですけど、うん、そういうことを聞けて、まあ、非常にモチベーションが上がったというか、やっぱファッションが好きな人たちと一緒にファッションの未来を考えるっていうことができるのが WWD の媒体だと思うので、なんかそのインタビューはすごく私の中で印象に残ってるのが一つ。
まと
まってる、
ま
と
まってる、
本当に
まとまりました、よかった。もうドキドキしましたよ、向こうさんの でもう一つあの印象的だったのが、あの L とかを出しているハースト婦人学校社っていう出版社が、雑誌を作るまでのカーボンフットプリントって、山野さん分かります、はい、うん、あの原材料が取れる、なんか雑誌で言うと紙ですよね、うん、紙から発送とかそれを書店に持っていくまでとか、うんうんうん、全てのサプライチェーンにおいてどれくらい二酸化炭素を排出しているかっていうのを測るのとかを、うん、ハースト婦人学校社がやっているんですね。で、あのイベントとかもそうです、この前のサミットみたいなとかもそうですけど、うん、そのイベントにどれくらいかかるかとか、そうお客さん あの交通量、交通手段とかにも関わってくるんですけど、そういうのもアンケートを取ってあの調べたりとか、まあ、そういう包括的なことをやってらっしゃって、それをメディア向けに勉強会を開いてくださったんです。
それはそのハースト婦人学校社の社内だけじゃなくて、はい、その他のメディアに
対して、はい、やってくださって、それに私が参加させていただいて、うん、あのすごく、あ、私も何かやらなきゃっていうか、いつもその取材をして誰かのアイデアをお伺いするっていうことを仕事にしてるわけですけど、はい、うん、まあ、メディアとして何か私たちも自社のカーボンフットプリントを下げるための取り組みを発信だけじゃなくてしなくちゃいけないなっていうのをすごい痛感したあのインタビューで、要はそのカーボンフットプリントって今全然まだ浸透していないから、先にやるだけ損っていうか、まあ雑な言い方をするとまだ誰にも知られてないのにコストもかかるところを、あの印刷業者さんとなんていうかクライテリアというか基準とか算定値とかもまだあやふやな状況の中、自分たちで一からその数値を積み上げていくってすごく大変なことなのに、それをやってくださ、先陣切ってやってくださってるっていうのに、WWD もって思ったです。
私あの L のグループ編集局長の酒井さん、
はい、
とベネツィアに出張に今年の6月かな、はい、行ったんですけど、2人でゴンドラで揺られながら酒井さんが ゴンドラって CO2 出してないから安心するって言ったの聞いてすごいなエルって思ってそのやっぱ出張する際の飛行機とかルートとか、うんまあね、そういうところも細かく考えて、うん、あの出張計画も立ててるみたいで、うん、本当に日差しに当たりながらそのセリフを聞いた時にことを思い出しました、うん、今の話を聞いて、
なんかそうやって社員一人一人にちゃんと浸透しているっていうのもなんか理想的というか素晴らしいなと思いました、
ね、なんか結果的になんかその意識改革が一番難しい部分であって、うんうんうん、それをだから自分ごとにできるかみたいなところがすごい大事じゃないですか、はい、だからそういう取り組みを通してこうね自分も何かやらなきゃってこうすごい自分ごとか、まあ、自分の会社化されて、はいるってすごい大事なことだなって思いますよね。そういう本当にそのイベントの意義が
なんか
すごく伝わってるんだろうなという。
そこで社員一人あの、うん、その部署で一人とかにその自分の普段の仕事のカーボンフットプリントを測定するっていうことをやってみてもらうんですね。そうすると先ほどみたいになんか移動手段ってこんだけかかるんだとか気づきがあったりとか、うん、例えばそのケータリングで準備するお弁当こういうのを選んだら少ないんだとか、なんかそういう気づきがちっちゃい気づきの積み重ね、
まあ、日常生活のいろんなところにそういうのがあるんだよっていうことがね、測ることによって気にも留めてなかったことに気づきが生まれるみたいな。
皆さんダイエットアプリのアスケンって知ってます？
向子さん好きなやつだ。
向
子さんがすごいやってるの知ってる。
ちょっとオーバーしちゃったなと思った時に、うん、食べたもの全部入れるとビタミン B2 とか、 なんか全部細かく栄養素取ったものが出てきて、カロリーはもちろんで、あちょっと鉄が足りてないなと思ったら慌ててプルーン食べて、そうするとクッと増えるみたいなものがある。
帳尻合わせ的な。
そう、帳尻合わせだ。それとちょっとなんか近いというか、うんうん、やっぱ自分が食べているものは全部栄養になって、うん、エネルギーになっていると一緒に排出しているものとかも一緒で、うん、だからそういった、ね、気軽にアスケンみたいな自分の CO2 をカウントできるようなアプリがゲーム感覚でできたらいいなって今思いましたけど、うんうんうん、やっぱり そういう
自分どうですか、うん、アプリ開発。
あえそんな知識と知識がないんですけど、そんなことできる方がいたらぜひ ね
面白いかもしれないですね。
やってほしい。
うん、なんかでもお二人の話を聞いて思うのは、なんかその熱量とか情熱とか愛みたいなものがすごい人を介してこう伝播していくんだなっていう取材をされてるんだなっていうふうに僕は感じました。
いや本当にそこよね。愛だよね。
新しい
だと思いますね。他者のことを考えるっていうのが一つサスナビリティ ね、なんか自己愛ももちろん大事だし、うん、ファッションって自分を愛して自分を表現するに加えて、うん、誰かを思いやるっていうところがやっぱり必須になってくるので、うんまあ、サスナビリティやってると時々やっぱりなんていうかこうトゥーちょっとビジネスになりすぎだなっていう局面もあったりして、それがなんでかなっていうと、やっぱり自分のビジネスになるかどうかっていう視点だけでサステナビリティに関わるとやっぱりうまくいかないんですよね。あのイベントとかに関してもやっぱりこのイベントを成立するためにサステナビリティをやるみたいなイベント正直あったりするんですけど、まあそうすると長くは続かない。やっぱりこれは誰かのために何かのためにっていう三方よしの次っていうんですかね、うん、その四方五方みたいな感覚がないと、それが愛の姿なんじゃないかな。
なんか違った。ここから見てるとシンガーソングライターに見えてくるんですか。マイクの
前ギターが見えてくるでしょ。
そんな歌い出すんじゃないかなっていう感じですが、それこそデルタによく行ってらっしゃるって、はいはい、あの言ってましたけど、今年じゃあ買ったもので、はいはい、まあ、もちろんお二人はそのものづくりの背景とかもいっぱい取材されてるので、買うときにもやっぱりそういうことどうしても気になっちゃったりとかもあると思うんですけど、今年買ったもので印象的だったものは何でしょうか。はい、
これちょっとデルタで買ったものじゃないんですけど、はい、辻褄が合わなくなって、はいはい、あのユナイテッドアローズのフィータっていうオリジナルブランドがあるんですね。そこはあのインド生産にこだわって、
特集で取り上げてた、
特集にも、ね、あのサステナビリティ特集にも入れさせていただいた、はいはい、あのブランドなんですけど、うんうん、すごくあの何が一番いいかって、生産者にとことん向き合って作っているブランドで、あの例えばアパレルってすごいこう納期とかが、はい、あの一番こうサステナビリティを推進する上でもあの、うん、ネックになってくるというか、はい、とにかく急いで 作らなきゃいけないっていうところがあると思うんですけど、そのフィーターを立ち上げたコーデさんっていうのはもう作り手が一番こうベストな状態でこうクラフトマンシップを乗せられるかどうかっていうところを重視しているので、うんうん、あの例えばまあスピードもとか型数とかもそれに合わせて作っていたりとかして、うん、とにかく私はコーデさん の, あの作り手に向き合う姿勢がすごく素敵だなと思ったし、うん、そういう真摯に向き合った上で生み出される洋服ってラグジュアリーだなと思ったんですよ、うんうん、であのこれは買いたいと思ってフィーターのドレスを一着買ったのが思い出深い買い物でした。
はい、では向こうさん
3つありまして、早口でいいですか、ね、めっちゃ早口でっていうのも、はい、サステナビリティサミット皆さんご参加ありがとうございました、はい、の時に着るものをいつも悩みまして、うんうん、でこのお相手に合わせてあの変えてるんですけれども、はい、1つ目のセッションが、タークの地球柄の T シャツを着まして、でこれはタークの森川さんとトークさせていただいて、デザイナーさんとしていただいた時に、うん、地球 T シャツ着てる人ポイ捨てしないでしょっていう風に聞いてあ、めっちゃいい発想だなと思って、あ、
ね、
まあ、これってファッションデザイナーさんのなんていうか面白い視点がデザインに現れた例だなと思って、うん、こういったイベントの時に着る半分地球が欠けてる T シャツなんですけど、うんうんうん、それが一つと、で2つ目のセッションではあのご登壇いただいた鈴さんの絞りをウールに乗せた絞りのワンピースを着たんですけれども、はい、これもこう日本の伝統技術を着るっていうことを自分で体験してみて、やっぱすごく気分がいいと言いますか、なんていうかあの誇らしい気持ちになる、こういうものを着ているのがっていうのがあったので、鈴さんのワンピースが一つと、一番最後のセッションでは CFCL のちょっと下が透けるふんわりスカートとトップスを着たんですけれども、あの CFCL のいいところってぐるぐる巻きにスーツケースに放り込むしまってごめんなさい入れてしまっても全然シワにならなくて、うんうん、ね、やっぱこのイベント当日って大量の荷物をスーツケースで持っていくんですけれども、そこで出してすぐパッと着るとあのふんわりしたボリュームで、うんうん、すごく自分のテンションを上げられるっていうところで、もちろん CFCL なのでリサイクルポリエステルを使ったっていう背景もあるんですけれども、その大事なシーンで自分の気持ちを上げてくれるシルエットっていうところに、うんうん、あのその3つですので、その3つをちょっと上げてみました。
なるほど、僕もちょうど鈴さんの、村瀬さんでしたっけ、村瀬さんに、うんうん、あのちょうどベルリンで取材する機会があって、あの村瀬さんデュッセルドルフにあの拠点を構えられているので、はいはい、同じ国にはいるけど会ったことはなかったんですけど、ちょうどベルリンで それこそ、日本の伝統技術をこう次世代につないでいくっていう考えのもと、こういろんなところのマッチングみたいなのをやっていて、その職人さんと、現代的なデザインのをこうマッチングしたものづくりのこうコーディネートみたいなのもされていて、そのイベントがあったので取材したんですけど、その時になんか僕もやっぱり海外に出て、うん、日本って本当に素晴らしい工芸というか、あの伝統技術みたいなものがいっぱいあるのにどんどん失われていってるし、うんうん、その担い手がいないとか、担い手がいてもその次やっぱり今の生活に合うとか、やっぱり昔のそのままじゃ今の生活にはフィットしないものってあると思うんですけど、うんうん、それをこうどうしたらこう今の現代生活にフィットするかっていうことを考えられている、特にこの村瀬さんの場合は海外に出していくためにやっぱりどんだけいいものを作っててもその海外の人が毎日着物を着るなんてこともないだろうし、うん、そういうなんかいいものがこの海外の生活の中で溶け込めることがすごい大事みたいなことを話されていて、そこに僕もすごい共感をしました。
村瀬さんは鈴さんの CEO 兼クリエイティブディレクターですよね、はい、そうですね、はい、のでこの CEO でありながら同時にドイツにいらっしゃって、うん、そしてクリエイティブディレクター、
はい、
だからそのヨーロッパの感覚っていうのを自分で肌で感じながら有松の方に向けて情報を共有しているっていうすごい面白いスタイルですね、
うん、そうですよね、うん、そのお話を聞いてから僕も有松にすごい行きたい、次、今回ちょっと時間がなかったので行けなかったんですけど、次回はその産地に行って、なんかワークショップとかもその有松でやられてるので、はいはい、それをぜひやりに行きたいなと思いました。
ちなみに矢部野さん今年買ったあの印象思い出深いもの何でも、
なんだろう、あ、一つはロエベのバッグを買ったんですけど、
うんうんうん、
久々に まあ、今ちょっとラグジュアリーがとかいう話をしだすと、もうあの30分ぐらい話しちゃうんでラグジュアリーがやっぱりちょっと高くなってて、はい、なかなかこう新しいバッグを次々に買うことはもうなくな、すごいバッグ好きなんで、はい、昔は結構バッグをいっぱい買ってたんですけど、うんうん、もう買うことはそんなになくなったんですけど、ロエベってやっぱりその店頭にそのリペアのサービスがちゃんとカウンターがあったりとか、はいはい、まあまあ、なんかまあそういうこともまあ後付けとしてはあるんですけど、何よりも可愛かったからっていうのが一番のポイントで、でもまあやっぱり買うからには長く使いたい、結局なんかバッグって長く使うんですよね。なんか今今日使ってるのもこれ20年前のバレンシアガなんですけど、それこそ本当に20年前流行ってた時代に買って結果的にまた今使ってるっていう感じで、やっぱりレザーとかのやつだと手入れしたらそこまで悪くならないし、そのあるいい感じで味が出てくるん で、 でそれしかもこう直せるサービスがこの身近なところ、特に僕大阪が実家なので、うんうん、阪急百貨店に、ね、あのリペアのカウンターが入ってたりとか、
ね、はい、グリーンエイジ
なので、そういうのも踏まえるとやっぱそれが可視化されてて、あのまあもちろん他のラグジュアリーブランドも店頭に持っていけばその預かってあのリペアしてくれるサービスとかもちろん提供されてると思うんですけど、うんうん、それがすごくロエベの場合は分かりやすくて、あのちっちゃい傷とかだったらその場でやってくれたりとかっていう話を聞くと、やっぱりちょっと投資してもいいかもみたいな、やっぱりちょっと共感できるから投資しようかな、やっぱりすごいものを買うときってもう本当に、ね、そのブランドへの共感があるかとか、
ね、押
せるかみたいな感じかな、最近の消費の仕方はって思いました。
素敵です。
うん、やっぱりファッションはいいですね、
うん、
楽しいです。
向こうさんに一つ質問があります。
台本にないですよ皆さん、これは何でしょうドキドキ。
2024年ファッション業界のサステナビリティは進んだと思いますか？
はい、進み大きくゴロンと一個車輪が動いた感覚は、うん、特に後半ありますね。夏以降ですかね、あのやっぱり2030年という目標を掲げている企業も多い中、まあ、それが近づいてきているっていうのもあると思うんですけども、やっぱり日本にいながらこの気候変動をやっぱ肌ですごくより一層感じるようになっているっていうことも大きいのか、まあ、そういった理由からか明らかにこうフェーズが変わったなって感じはありますね。
じゃあ来年もさらに車輪を、
そうですね、
ゴロンさせましょう。
車輪をゴロンさせましょう。いいですね、それ。車輪をゴロンさせ、ゴロゴロゴロゴロ転がしていきましょう、みんなで。
はい、じゃあ今日はこんな感じで。
はい。
はい、薮野さん、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもどうぞ来年もよろしくお願いします。
良いお年をなんですよね。
そうですね。良いお年を。
良いお年を。
皆様良いお年を。
失礼します。